て家族のために、また問題のある人、病のある人、方のために粘り強く取りなし祈ることがいかに大切かと、諦めないでですね、そのことを知りました。神様は本当に真実なお方でですね、祈るとき宮沢をなしてくださることを知り感謝いたします。藤井恵子先生からお手紙をいただいております。皆さんにご披露いたします。主の皆を賛美します。山下浩二先生、クライストチャーチ久留米開拓30周年特別集会の上に、神様があのように祝福してくださり、大いなる栄光を表しくださり、本当に感謝でした。数々の写真の中の皆様の喜びに輝いたお顔が如実にそのことを証ししていますね。山下家のお子様方も駆けつけ、素晴らしいお証しもしてくださり、胸打たれました。先生ご夫妻はもちろんのこと、教会の兄弟姉妹の方の感動はいかばかりだったかと思います。皆様によろしくお伝えください。神様はその後求道者も起こし、引き続き導いてくださっていることを感謝します。また数名の方の礼拝出席と交わりが回復したとのこと、先生ご夫妻の喜びが、いなくなった羊を見つけて喜んでいらっしゃるイエス様のお姿と重なって見えます。なお聖書にもかかわらず、多くの方がお買い求めくださっているお姿、嬉しく思いました。主が一冊一冊を清めてお持ちくださいますようにと、神様の祝福が御教会の上にいよいよ豊かにありますようにと、感謝を込めて藤井恵子、16日にですね書かれたんですが、私は昨夜遅く横浜の教会の伝道集会奉仕を終えて帰ってきました。10月はまだ2つの教会のご奉仕を命ぜられています。引き続きご加藤くだされば感謝ですと、さらに先生からですね、感謝とお礼のお手紙来ましたので、皆さんにご披露いたします。それではこの後も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第4章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきます。では大鶴兄弟、4章の最初に23節だけ読んでください。マイクを持って、
釈放された二人は仲間のところへ行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した、
はい、使徒の働き公開説教13回目、今日は4章の23節からです。生まれつき足の利かない男が癒されました。その理由は、偉大人たちが十字架につけ、神が死人の中からよみがえらせてくださったイエス・キリストを信じる信仰によるのだとペテロとヨハネが語ったため、二人は捕らえられ、議会で証言を求められました。まあ、このことは前回4章の8節から22節で3つのポイントからお話をしました。まあ、おさらいしますと、第一のポイントで踊る兄弟、使徒の働き4章の12節を読んでください。
この方以外には誰によっても救いはありません。天の下でこの皆のほかに私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。
はい、この方以外には誰によっても救いはありません。兄弟姉妹、イエス・キリストの皆を信じることのほか、ね、誰によっても救いはありません。このことはこの度藤井恵子先生も強くお明かししてくださいました。で、第二のポイントは4章の13節を大鶴兄弟読んでください。
彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共に いたのだということが分かってきた、
はい、ペテロとヨハネの大胆さの秘訣、それは2人がいつもイエス様と共にいることでした。イエス様中心です。皆さん修法を見てください。右側のページにですね、イエス様と共にという項があります。でそこを皆さんと一緒にですねお読みしたいと思います。では修法の右ページです。はい、イエス様と共に1日に30分、できれば朝一番、イエス様と2人だけの時を持ちなさい。聖書を開いて10分、6、7ページ読み、賛美し、心の内の思いや願いのすべてをイエス様に告白しなさい。何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中させなさい。そうすればその日あなたはイエス様の素晴らしい御業を見ます。イエス様中心、イエス様と共にいることがキリストの弟子のすべての力と知恵の源です。皆さん1日30分、イエス様と共に時を過ごしていますか？聖書を開いて聖書を読んで、主を賛美し、心の内の思いのすべてをイエス様に告白していますか？何も言うことがなければ静まってイエス様に心を集中すればよいのです。私は先週何人もの人にメンタリングをしましたが、すべての人にここをまた確認しました。毎回確認しています。あなたはこれができていますか？これします。これがあなたの信仰生活の土台なんです。ここを揺るがせるとですね、あなたは人間的な考えで自分の思いでことをするようになってしまうのです。だからここは絶対に守ってください、ね、これを繰り返し繰り返しメンタリングの時には言っています。土台だからです。はい、第4番目のポイント、4章の19節です。大鶴兄弟読んでください。
ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください、
はい、5章29節にも人に従うより神に従うべきですとあります。国の法律や制度がどんなに禁じても私たちは決して従うことのできないことが3つあります。覚えていますか？第一、神を否定することはできません。2つ目、偶像を拝むことができません。で3つ目、キリストを述べ伝えることをやめることはできません。はい、では踊る兄弟20節読んでください。
私たちは自分の見たことまた聞いたことを話さないわけにはいきません。
はい、教師様、これが証です。だから証をしなさいというんです。私たちは見たこと聞いたことを話さないわけにはいきませんですね。今回の藤井恵子先生の3度の説教は、ご自分のお証、自分の見たこと聞いたことをですね、ご自分の体験に満ちていました。でこの3つのポイントから前回語りました。で今日のところはですね、2つに分かれ、23節から31節が釈放された2人と仲間たち、32節から37節が財産の共有とバルナバについて書かれています。今日は23節から37節より3つのポイントでお話をしますが、はじめに釈義といいます、御言葉の解釈からお話をいたします。では踊る兄弟、あ、いいです、ちょっと待ってね。23節今読みましたね。サンヘドリン23節のところ、70人議会から釈放されたペテロとヨハネはすぐさま仲間の弟子たちのところへ行き、宰相たちや長老たちが彼らに言ったこと、でこのことは7節と16から18節に書いてあることですけども、残らず報告をしました。 この時イエス様の弟子は男の数だけで5000人にもなっていました。小鶴兄弟、24から28まで読んでください。
これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの父であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、もろもろの民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンテオピラトは異邦人やイスラエルの民と一緒にあなたが油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。
はい。ペテロとヨハネの報告を聞いた弟子たちは心を一つにして、この表現は使徒の働きで何度も出てきます。心を一つにして、思いを一つにしてですね、神に向かって祈りました。主よ、この主よはギリシャ語でデスポーテスという言葉で、この主よという意味は所有権、権力を持った主人という意味。あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。でこれが主よの意味ですですね。あなたは25節、あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。次は詩編2編1節から2節までの引用ですですね。26節、地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。ダビデはこの世の支配者たちが主なる神様とキリストに反抗して一つに組むことをあらかじめ予言していました。詩編2編のところです。事実ヘロデ、これはガリラヤとベレアの領主ヘロデアンティパスです。イエス様が幼い時にですね、殺せと言ったそのヘロデ大王の息子です。ローマ総督ポンテオピラト、これらイスラエルを支配する者たちは異邦人やイスラエルの民と一緒に神に油注がれた神の聖なるしもべイエスに逆らってこの都エルサレムに集まり、28節、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いました。彼らは神の子罪なきイエスキリスト様を十字架にかけて殺してしまいました、ね、キリストがすべての人類の贖いの代価として十字架にかけられるというのは神様の御心、ご計画です。この世の支配者たちもですね、宇宙と歴史の支配者であられる神の手の中に動かされているのです。はい、では一箇所聖書を開きましょう。ヨハネの福音書8章を開いてください。12節です。聖書朗読者の方が読んだ後、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。では小鶴兄弟、ヨハネ8章の12節だけ読んでください。
イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。
はい、で開いてる人一緒にお読みいたします。はい。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく 命の光を持つのです。まあ私たちは毎日、まあ、悪いニュースばかり、まあ、聞かされています。兄弟姉妹、残念ながら今私たちの住むこの世界は悪魔サタンが支配し、罪がはびこる悪い時代です。ですね。第一ヨハネ5章の19節にもこう書いてあります。私たちは神からのものであり、全世界は悪いものの支配下にあることを知っています。全世界は悪いものの支配下にあります。ね。しかしこの暗闇の世界、罪の世界に義なる光なるイエス・キリスト様が来てくださいました。今読んだところ、私は世の光です、私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです。今日の第一のポイントです。はい、ではマタイの5章を開きます。14から16です。大鶴兄弟、マタイ5章の14から16まで読んでください。
あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれをマスの下に置くものはありません。食台の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。はい、
イエス様はご自身を私は世の光ですと言われました。そしてここにもですね、マタイ5章にあなた方は世界の光ですと、私たちもですね世界の光であると書いてあります。教会の7つの本質のナンバー2は参加です。先ほど読みましたイエス様がですね、ご自身が世の光であり、次にこう書いてありますね、私に従う者はとこう書いてある。イエス様に従う者は決して闇の中を歩むことがありません。命の光を持つのです。イエス様を救い主と信じている神の子ですね、イエス様の弟子であった兄弟姉妹たち、皆さんはこの地上ではですね、イエス様に従う者は、つまり御心を行う、そのことによってですね御心に参加いたします。つまり皆さんの仕事、日常生活はイエス様の代理をしているのです。皆さんはイエス様の仕事をしています。で、これが参加です。この世は神に反抗し、神に逆らっていますが、皆さんは光の子です。神様の御心、イエス様に従うためにこの世に使わされています。私は以前ですね、水村先生のお証しでカナダの病院で働く日系の女性のお証しをしたことがあります。覚えているでしょうか。カナダの大きな病院では毎年功績のあった職員を表彰しています。例年医師や看護婦長などが選ばれるのですが、ある時一人のお掃除係の女性、まあ、多分この方日系の人だと思われますが選ばれました。このクリスチャンの女性はインターネットの水村先生のメッセージを聞いて、7つの本質の第2話参加、ああ私はイエス様の仕事をしているのだと気がつきました。で、私のお掃除の仕事はイエス様の仕事をしているですね。人に仕えるのではなく主に仕えるように自分の仕事をしました。エペソ6章の6節から8節にはこのような御言葉があります。人のご機嫌取りのような上辺だけの仕え方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に仕えるように善意を持って仕えなさい。 一人ではなく主に仕えるようにあなた方も仕えていきなさい。彼女は自分が表彰されることなど考えてもみませんでした。しかしその働く姿が主に仕えている姿が認められて、その年の最優秀職員に選ばれました。マタイの福音書、さっき読んだ時のところの5章16節、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。巨礼姉妹、私たちがイエス様の御心を知ってそれを従っていく時に、あなた方も命の光を持つとイエス様はおっしゃったのです。条件は従うことなのです。イエス様御心を教えてください。そして私に従うことができるように助けてくださいですね。これが弟子の立場です。でこれを万人祭司であり、私たちは七つの本質の中で参加と呼んでいます。第一のポイント、この世は悪い時代です。しかしあなた方は世界の光です。キリストの弟子として、心から神の御心を行い、主に仕えるように善意を持って仕えなさい。皆さんはイエス様の仕事をしているのです。ですね。イエス様の手足なのです。はい、人の働きに戻ります。4章です。では、踊る兄弟、29から30を読んでください。
主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばして癒しを行わせ、あなたの聖なるしもべイエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください、
はい、弟子たちは主なる神様に向かって祈り叫びました。まず彼らユダヤ人指導者の脅かしをご覧になってください。2番目、御言葉を大胆に語らせてください。3番目、御手を伸ばして癒しを行わせ。4番目、イエスの皆によって印と不思議な技を行わせてください。でここで弟子たちはですね、迫り来る迫害や混乱から逃れさせてくださいとは祈っていないのです。困難に遭うことがないように、迫害に遭うことがないように逃れさせてくださいとは祈っていませんですね。むしろ困難のこの困難の中にあって、より強いですね、神様の技が起こるようにと祈っています。神様はですね、イエス様は環境を超えたお方なのです。環境を支配してくださるお方です、ね、環境よりも大いなるお方です。より強い神の技が起こるようにと祈っています。弟子たちのこのような力はどこから来ているのでしょうか。では踊る兄弟、31節読んでください。
彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が古い動き、一同は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。
ペンテコステ50節の日、使徒の働き2章の1節です。120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、聖霊に満たされた弟子たちは他国の言葉を語り、ペテロは大胆に神の言葉を語り、その日3000名が弟子となりました。そしてここで弟子たちはさらなる聖霊の油注ぎ、満たしを求め、神様は弟子たちの祈りに応えてくださり、その集まっていた場所が古い動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出したとあります。巨礼姉妹、私たちは困難の中にあってですね、その困難に打ち勝つ力を神様に求めることができます。試練の中にあって、問題の中にあって、この問題に打ち勝つ力を、試練に打ち勝つ力を与えてくださいと求め、神様は与えてくださるのです。第二のポイント、いつも聖霊を求め、聖霊様と共に仕事をしなさいということです。はい、では同じ人の働き9章を開いてください。 大鶴兄弟31節を読んでください。
こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、死を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので、信者の数が増えていった。
聖書を開いている人一緒にお読みいたします。31節です。はい。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ聖霊に励まされて前進し続けたので信者の数が増えていった。ここに聖霊に励まされて前進し続けたとあります。ここがポイントですね。イエス・キリストを救い主と信じ神の子となった兄弟姉妹たち、皆さんには誠に幸いな助け主がおられます。誠に幸いな助け主がおられますですね。そのお方は聖霊様です。聖霊様は皆さんの人生に仕事に全てに関わって助けてくださいます。聖霊のことをギリシャ語でパラクレイトスと言います。でパラとはそばにとか傍らにという意味です。クレイトスというのは援助してくださるお方もしくは弁護士というような意味です。聖霊様はですね、皆さんといつも共にいて、で聖書はうちにもおられると書いてあるんですね。助けてくださるお方で、そのお方が聖霊様です。聖霊様はこの天地をお作りになった全能の神様ですですね。キャサリン・クールマンという人はその本のタイトルの中で世界最強の力聖霊様とですね、タイトルをつけました。聖霊以上の力はこの地上にも宇宙にもありません。聖霊はもう最強のお方です。イエス様は弟子たち、また私たちがこの罪の世の中で世の光として正しく生きるにはですね、私たちの力だけではできないことを、ね、知って、天のお父様にもう一人の助け主が、ね、来てくださるようにお願いしてくださいました。使徒のヨハネの福音書14章の17節のところ、そのお方が聖霊様です。兄弟姉妹、皆さんは聖霊様を知っていますか？聖霊様と交わっていますか？聖霊様と一緒に仕事をしていますか？弟子たちのですね、力の源はここにあるわけです。で聖霊と共にですね、働いたことにあります。聖霊様と兄弟姉妹、仕事をするには一つだけですね、条件がありますですね。聖霊様と一緒に仕事をするには一つだけ条件があります。それはですね、聖霊様にお願いすることなんです。聖霊様はいつもですね、私たちのそばにいて助けてくださってですね、助けようと待っていらっしゃるのですが、皆さんが自分の考えや力で何とかしようとすれば、聖霊様は手出しをされませんですね。じっと見ておられるだけです。しかし皆さんが聖霊様にこのことを助けてください、この問題を助けてくださいと一言お願いすれば、聖霊様は喜んで全能の力を持って助けてくださいます。聖霊様は真摯ですから、強引に無理やりなさいません。皆さんが明け渡した分だけ働かれるのです。覚えとってください。だから何でも自分の力や考えでやろうとすれば、聖霊様は後ろを手に回してじーっと見ておられるだけ。ああ行き詰まったな、ああもうすぐ転ぶなと思うだけです。助けられません。いよいよ皆さんが窮地に陥ってダメだという時には助けてくださいますけども、それまではですね、聖霊様はじーっと後ろに見て、で皆さんが困って困って助けてくださいと言った時に、空見ろって聖霊様は助けてくださる。だから初めから明け渡せばよいのです。ですね。聖霊様は皆さんが明け渡した分だけ働かれます。 50% 明け渡せば 50% 働かれるし、 100% 明け渡せば 100% 働いてくださるだけなんです。聖霊様と一緒に仕事をするには条件があるんです。それは明け渡してお願いすることなのです。どんな問題でもですね、これが条件です。聖霊様は助けの人として来られたお方ですから、皆さんを喜んで助けてください。だから一つ一つのことを自分の考えややり方でしないで、聖霊様助けてください、この問題を委ねますと明け渡していけばよいのです。必ずやってくださいですね、自分の力でしないように、これが秘訣です。聖霊様のですねお仕事はいつも麗しく、もう完璧です。まあ、なんと素晴らしいと、もういつも麗しく完璧です。そのことによって私たちはイエス様主を褒めたたえますと、まあ、褒めたたえていくわけです。今回藤井恵子先生のお証しは 90% ないし 95% がご自分のお証しでした。そのほとんどの内容は本に書かれているのです。私はもうたくさん本を読んでおりましたから、その話の内容だけだったらもうほとんど聞いていました、知っていましたですね。本を読めば分かる内容です。しかしその藤井恵子先生のお証しには力がありました、慰めがありました、私たちに気づきをですね与えてくださり、新たな決心をも与えてくださいました。なぜでしょう。聖霊様が祈って祈ってですね、聖霊様と共に働かれたからです。聖霊様が働かれるとき、同じ仕事をしても全く違う結果となります。異なった結果になりますね。31節人の働き4、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一度は聖霊に満たされ、神の言葉を大胆に語り出した。あ、ごめんなさい、9章の31節。こうして教会はユダヤ、ガリラやサマリアの全地にわたり築き上げられ、平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされて前進したので、信者の数が増えていったと、こう書いてあります。で、聖霊が働かれると麗しき技が起こります。どうぞ聖霊様のと一緒に働いてください。どうぞ毎日の生活や仕事において、自分の頑張りや知恵に頼らないで、聖霊様どうぞ助けてくださいと、いつも聖霊様に明け渡し委ねて、聖霊様と一緒に仕事をしてください。そうすれば皆さんは素晴らしい神様のですね働きを見ます。第二のポイント、いつも聖霊様と共に仕事をしなさい。聖霊様は、ね、全能の神様、あなたの助け主です。はい、で、人の働き4章に戻って、大鶴兄弟32節から35節を読んでください。
信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた。人たちは主イエスの復活を非常に力強く証しし、大きな恵みがそのすべてのものの上にあった。彼らの中には一人も乏しい者がいなかったがなかった。辞書や家を持っている者はそれを売り、代金を携えてきて人たちの足元に置き、その金は必要に従って各々に分け与えられたからである。
はい、このところは以前にも私たちは学びました。で、大空兄弟、同じ人の働き2章の44、45を読んでください。
信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。
同じ内容がここにも記されています。で、ここで一度語ったところですが、はい、第2コリント8章を開いてください。14節15節です。では、大鶴兄弟、読んでください。
今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまた あなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。
聖書を開いている人、15節だけ一緒にお読みいたします。はい。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。と書いてあると書いてあります。これは出エジプト記16章の18節からの引用です。まあ、世界に共産主義国という国家がいくつかあります。旧ソ連、今のロシア、中国、北朝鮮、キューバなど。しかしそれらの共産主義国家はいずれも歴史的にはもう失敗しました。共産主義はうまくいかなかったのです。ですね、共産主義はその名に反して、ね、特権階級を生むからです。皆が平等とはなりません。またどんなに働いても給与が同じなら人間は働きません。これが人間の罪の性質です。しかし真の意味で教会は愛の共生社会です。共に生きていく社会ですですね。人の今読んだところ14、15、今あなた方の余裕が彼らの欠乏を補うなら、彼らの余裕もまたあなた方の欠乏を補うことになるのです。こうして平等になるのです。多く集めたものも余るところがなく、少し集めたものも足りないところがなかったと書いてある通りです。でこれが教会の姿です。ヨハネ第一の手紙3章17節でイエス様はこう言われました。世の富を持ちながら兄弟が困っているのを見ても憐れみの心を閉ざすようなものに、どうして神の愛がとどまっているでしょう。世の富を持ちながら兄弟が困っているのに心を閉ざすものに、どうして神様の愛がとどまりましょう。ですね。ですから皆さんの中でもし経済的に余裕のある人がいるならば、それはですね、贅沢をするためにお金を預けられているのではありません。困っている人を助けるためです。宝は天に蓄えなさいと聖書書いてあります。この地上に富を持っていても死ぬ時天国は持っていけません。ね、皆さんのこの地上の宝を天国に持っていく方法はですね、先に送っとくことなんですよ。先にもう生きてる間に送っとくことしかないんです。死んでからは持っていけないんです。だから生きてるうちにですね、天国に送っとってください。意味わかりますよね。はい、ね、先に起こることしかあなたの富は天国には蓄えられないのです。世界には富豪と言われる人がいますが、私は彼らは神様の前に問われる時が来ると思っています。あなたは有り余るお金を何に使いましたか。あなたの隣には飢えた人がいませんでしたか。私たちはお金の使い方が問われる時が来るのです。ですね。はい、では踊る兄弟、使徒の働き4章36から37読んでください。
キプロス生まれのレビ人で、人たちによってバルナバ、訳すと慰めの子と呼ばれていたヨセフも畑を持っていたので、それを売りその代金を持ってきて人たちの足元に置いた。
はい、36節よりバルナバのことが記されています。このバルナのも本名はヨセフです。なぜか知りませんが、聖書にヨセフという人が何人か、聖書にヨセフという人が何人か書かれていますが、みんな人格者です。まず旧約聖書でですね、ヨセフはですね、兄弟に迫害されましたが、やがて総理大臣になりました、エジプトのですね。また マリアの夫もヨセフなんですね。それとイエス様を葬った時にですね、イエス様を引き取ったアリマタヤのヨセフという人がいるんですね。そしてこのバルナマもヨセフなんですね。でなぜかしらヨセフというのは本当に人格者が多いんですよね。まあ偶然の一致だと思いますけどね、はい。まあ、子供が生まれたらヨセフという名前つけてくださいですね。はい。彼はですね、少し後のこの使徒の働き11章の24節にヨセフのことがこう書いてあります。私だけお読みいたします。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれたと。彼は立派な人で聖霊と信仰に満ちている人であったと、まあ、11章の24節にこう書いてありますバルナバは幾分かの畑を持っていましたが、それを売りその代金を持ってきて弟子たちの足元に置いたとあります。バルナバについてはこの人の働きであと何度か出てきますですね。彼は初代教会でも素晴らしい働きをした人です。バルナバはキプロス出身ですね。キプロスというのはトルコとギリシャの間にある島なんですですね私はかつてキプロスに行ったことがありますが、バルナバの愛の行為は今でも語り継がれ、今日でもバルナバはキプロスで大変尊敬されています。第一コリント13章の13節、有名な御言葉、このようにいつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で最も優れているのは愛です。バルナバの愛と信仰は今も私たちにですね語っているのです。では今日はここまでにいたします。お祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻してください。今日もいくつかのポイントで語りました。皆さんの中に気づきまた決心が与えられれば幸いです。皆さんは世の光です。イエス様がこの世の光であったように、あなたも世の光ですですね。この暗闇の中に輝いています。それはイエス様の御心を行うことにおいてそうなのです。どうぞ御心を知って従い行ってください。2番目ですね、いつも聖霊様を認め歓迎し、聖霊様に仕事をしてください。聖霊様はあなたが明け渡した分だけ働いてくださいます。自分の力で頑張りでしないように。3番目ですね、多く持っているものも余ることなく、少ないものも足りないことがなかった。これが教会です。教会は愛の共生社会です。自発的に愛を施す世界です。私たちもこの人の働きのような教会を目指したいと思います。これが今日のメッセージです。どうぞ覚えてください。では今日の御言葉を覚えて1分間自分の口で祈りましょう。感謝、決心、悔い改め、どうぞ祈ってください。天のお父様、ありがとうございます。クライストチャーチクルメも30年が終わって31年目に入りました。